ここから SDGs。 ここから SDGs。
皆さんこんにちは。ここから SDGs。SDGs コミュニケーターの南田裕子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田裕子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。ではSDGs についてまずは南波さんお願いします。
はい、 SDGs とはサスティナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193の国々が全て賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまで目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
はい、今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の一つでとなります。
はい、では今回のゲストさんです。自己紹介お願いします。
はい、延岡市11万3918人の市民の皆さん、宮崎ユニセフ広報担当の相田久夫でございます。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、南波さん、今回のテーマは、世界中の子どもたちの命と健康を守るためにですが、南波さんなぜこのテーマなんでしょうか。
はい、今月は5月ですね。
はい、
あの5月5日の子どもの日なんですけど、子ども庁もねスタートしました。今一度ですね、今子どもたちがどんな世界にですね今生きてて、私たちの希望である子どもたちにどんな風な取り組みを、私たちが背中を見せて、私たちが日々何をすればいいのかということをですね、ゲストの方ですね、あの今回ユセフ宮崎様がですねお越しいただいてますので、一緒に考えてきたらなというふうに思ってます。
はい、今回もよろしくお願いします。ここから SDGs。 この番組は昨日まで世界になかったものを旭化成、人に優しく地球に優しく全てはきれいのために、グローバルクリーンの提供でお送りします。
旭化成です。クリーンな環境、エネルギー社会と健康、快適で安心な長寿社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
さあ、では相田さん、改めて自己紹介をお願いします。
はい、私は今宮崎県ユニセフ協会の広報部長ということで、あちこちでユニセフが何をしているのかをですね、皆さんにお伝えする、そんなような仕事をしております。私が、ユニセフに入ったのはですね、5年前、ちょうど5年前ですね。実はテレビ局 UMK テレビ宮崎の方にですね、40数年間勤務いたしました。そしてその後定年退職ということになって、65歳で、何かしなければいけないと、 その当時やはり UMK の上司であった前田さんという方からですね、前田さんはユニセフの事務局長をされてたんですが、相田君、まあ、これからはですね、自分のことばっかり考えずにですね、やっぱり人のために尽くすんだと、言うならばこの徳を積むんだよと。それ私も本当ね、40数年仕事はしてましたけど、あまり徳は積んでなかったなということもありまして、何かお役に立つことはないかなということで、ユニセフのボランティアを始めたというのがきっかけでありますね。
そうなんですね、はい、南波さん、そして、ね、このラジオを聞きの皆さん、このお声といえば、
はい、
UMK のサンサンサタデーでのご飯マンといえば、はい、方もいらっしゃるかもしれませんね。
やってきましたご飯マン、宮崎県下、宮崎県下115万5635人のグルメファンの皆様、はい、今日は延岡市は大貫町勇敢デイリーの食堂にやってまいりました。さあこちらのメニューをご覧ください。さあ3種類で450円、素晴らしいですね。早速いただいてみましょう。デリシャスみたいなことを昔ですね、ご飯マンという、UMK のお昼12時から1時間のホワイトショーがあってですね、
はい、
その中で、実況生中継ご飯ですよという番組で、まあ、今でいう、まあ、食レポですよね、
はい、
それを生でライブでやったというものですね。
そうなんですね、もうお声がもうすごく響いて、
そうなんです。多分リスナーの方々で、あれこの声聞いたことあるけどっていう方々が最初いらっしゃったと思うんですけど、今多分つながりましたね、
う
ん、
そうですね。
まあ今私最初115万人と申し上げましたけど、宮崎県の人口はその当時やっぱり115万人いたんですよね、はい、もう30年近く前になります、うん、はい、今は104万人ですから、
はい、
まあそういう人口だけでもね、あ結構時代がね変わったんだなっていうね、うん、はい、気がするんですよね。
そうですね、入社されたのが1976年ということなんですね、はい、
昭和52年ですね、
はい、長い間ご活躍をされて、
そう、生活の中に皆さん、宮崎県のですね、皆さんの生活の中に相田さんが寄り添ってきたという感じでしょうか、
素晴らしい、
まあ、そうですね、特に一つの情報番組としてですね、まあ、今は本当グルメの番組であちこちに、ね、レポーターが行って美味しいものをね、もうお魚からお肉食べてると思うんですが、まあ、あの当時もいろんなお店、評判のお店を回ってですねやったんですが、先ほど申し上げましたように生放送だったもんですから、はい、5分間のうちにお店を紹介して、そのシェフなり調理長にね、今日の料理の献立の説明を受けて、そしてようやく食べると、そして食べた後もう一回感想を言って、うん、お店のやはり広報をするというような流れがあったんで、
はい、
生放送ですからですね、何回かはですね料理が出てこないまま番組が終わったっていうの本当にあったんですよ。
そうなんですね、うん、
あれあと残り30秒になりました、肝心の料理が出てこりません、どんな料理かわからないんですが、なんかいい料理だと思います、皆さんさようならなんてね、そんなことがよくあったんです
ね。
本当にありましたね、
そんなこと
ね、
そうなんですね、なんかね、はい、皆さんもね思い出されることがね、はい、あるんじゃないかなと思います。はい、相田さんがですね、その UMK さんのですね、はい、そのアナウンサーあるいは管理職として、今までその40何年間お勤め後にですね、
はい
はい、宮崎ユニセフ協会のですね事務局広報部長となられた、先ほどいきさつとかいろいろね教えていただいたと思うんですが、いかがですか、はい、なられた後。
そうですね、うん、先ほど、まあ、当時の UMK 在職中の上司からのお誘いもあったんですが、あと一つはですね、私がやはり昭和27年の生まれですから、まあ、やっぱりまだ戦後間もない頃で、あの当時はやはり着るものだとか、もちろん食料品というかですね、食べるものもね、そんなに贅沢なものは何もないような時代だったんですよね、そこでやっぱり小学校の 1,2 年生の頃だと思うんですが、
はい、
脱脂粉乳というね、スキミング脱脂粉乳っていうものをね飲まされたんですよね、これがまずかったんですよね、まずかったんですけど、ただそれは脱脂っていうから本当油を抜いちゃったパサパサなものをですね、
はい、
お湯で溶かして、配給される、給食で出されるというもので、まあ、もちろんカルシウムとかねそういう部分が豊富だったんで、まあ、子どもたちにとっては、骨格を作る骨を作る大変に、いい物資だったんですけど、それを提供してたのがユニセフなんですね。国連児童基金がやはり貧しい国や、
はい、
まあ、飢餓やね、
はい、
病気で苦しんでいる子どもたちにということで、日本もですからユニセフからそういうものを受けてたんですね、うん、 ですからその部分で思い出すと、あの時に脱脂粉乳、まあ、あまり美味しくなかったけど、でもあれがあったからこそこうやって今もね、70になりましたけども元気でいられるんだなという、もうそれも一つあってユニセフの活動に入ったっていうことも言えるんですよね。
あ、そうなんですね、本当に今お聞きして、戦後、まあ、昭和20年に終戦して、はい、それから7年後ですね、はい、で今令和5年ですかね、うん、私たちがこうやって日々、まあ、いろいろありますけど、うん、健やかに生きてこれてるっていうのはやっぱり親世代、おじいちゃま世代、はい、いろんな方々がいて、その世代がつながってきているので、うん、今こうやって生きているのはユニセフさんのおかげですよね、うん、それを考えたら本当に、
ね、実際に私もそういう部分で小学生の頃ね、そういう支援を受けてましたし、あと、まあ東日本大震災の時もですね、日本はやっぱり裕福だった部分もあるんですけど、ああいう緊急事態というか自然災害の時もですね、やはりユニセフから支援金というか補助金とかですね、はい、そういったものもたくさんいただいているということもありますし、そして何よりも子どもたちがメインですね、子どもたちのやはり教育だとか保健衛生ですね、まあ、そういったものをプッシュアップするということで、まあ、日本は本当に今になったらもう食べ物もね、もう何ですか、食品ロスのような感じでね、
はい、
なんか1日1人おにぎり茶碗1杯分どんどんどんどんもう捨ててるっていう状態があるんですけど、ラジオの CM みたいなのを私も聞いたんですけど、最後まで残りの一粒まで食べるんですよっていうんだけど、でも世界には残りの一粒もない子どもたちが、
今 CM でね、
知られてますね、何億人ともいるんですみたいなね、はいはい、だから、あ、そうなんだ、日本ではね、一粒も残さず食べるんじゃなくて、その一粒さえもないんだっていうのが現状で、特にアフリカだとか、南アジアとかね、そういう国々では本当にもう飢餓っていうか飢饉に陥る子どもたちっていうのは、やっぱり統計によるとやっぱり3億何千万人ぐらいの子どもたちがね、やっぱり満足にこの栄養のあるものは食べられないっていうのは現実としてあるわけですよね、まあ、そんな部分も含めてやはり世界の子どもたちに目を向けて応援しないといけないなというふうに、私そのような気持ちもあって今この活動を続けてるんですけども、
はい、では宮崎県ユニセフ協会とはどういった、
はい、宮崎ユニセフ協会はですね、うん、去年ちょうど創立20周年の記念イベントをやったんですが、ちょうど21年前に設立しました、
はい、
本部はですね、東京港区にある日本ユニセフ協会が本部で、はい、現在全ての都道府県にはないんですが、全国で今27、まあ、支部といいましょうか、協会があって、そのうちの一つとして21年前に発足しました、うん、まあ、やはり日本の子どもだけじゃなくて世界の子どもたちに、ね、目を向けたいと、広く、ね、みんなを応援したいという気持ちの部分があって、まあ、お母さん方とか、まあ、マスコミの人だとかいろんな人が寄り添って作った団体です。そして現在は池上強さんという、池上っていうお名前聞いて、ピンと来た方もいらっしゃるかも分かりませんが、前の宮崎大学の学長をされてましてですね、そして先生は医師、産婦人科の医師でもありました、そして、池上先生はもちろんお医者さんとしての立場もありますけども、宮崎大学の運営というところにまで携わったんですが、やっぱり子どもたちのことに非常に心を、ね、向けてて、もう今から30何年前かな、ご存じの方も多いと思うんですが、日本で初めて五つ子ちゃんの誕生が鹿児島の市立病院で ありましてね、女の子、2人と男の子3人合わせて5人だったかな、当時は日本ではもう初めてのケースで、まあ、池上先生がその医療チームのリーダーとしてですね、その指揮を取って無事5人とも生まれ育ったというような形に持ってったんですね。あの時はNHK の山下さんという放送記者の方のお子さん方だったんですけど、まあ、その話が非常にいいお話だったんでね、もうブームみたいな感じでその話が伝わって、それで池上先生の名前っていうのもすごく全国にね知らしめたっていう部分があったんですね、まあ、そんなこともあって先月の1日から、ユニセフ協会の方の会長にね就任していただいたという経緯もあります。それとその前の会長がですね、上原美智子さんと言いまして、これも年配の方はえっという方もいると思うんですね、宮崎県の県庁の職員の中で初めて、部長になられた方ですね、当時は環境生活部長という形で宮崎県庁の中で、まあ、それこそ1500人、2000人近くいる職員の中で、 部長職になったと。当時は松方助孝知事、松方県政の頃ですけども、まあなかなかもう大変な中でですね、もちろん後でお話があるかも分かりませんが、現在のように男女共同参画社会を作ろうだとか、ジェンダーなんて言葉はね出てこなかったですけどね、とにかく男女とももう差別なく仕事ができるんだと言いながら、なかなかそういうのが進まない時期に、上原さんがやっぱり女性としてですね、やっぱり大変だったと思うんですよね。うん、そのことで仕事でそういうトップについたっていう部分があって、上原さんはまあその後、まあ、これまでの福祉保健の知識を生かして児童相談所の、お仕事が長かったってお聞きしましたが、やっぱり子どもたちに目を向けて活動していきたいということで、その前の会長は上原美智子さんという方がですね会長となってやってきていただきました。あとはもうみんなお母さん方とか、まあ、一般の仕事の傍ら参加する方とか、まあ、どうしてもなかなか仕事をしながらこういうボランティアやるというのは難しいと思うんですが、現在実際には二十数名の方が運営員としてですね働いてというか、ボランティアをやっていただいております。それと幸せなことにですね、2年前から若者って言いましょうか、若い方にもねぜひともこのユニセフの仕事をねボランティアをねやってもらえないかなということで、若手のボランティアの募集を行ったんですよ、
はい、
そしたらやはりかなり反響がありましてね、大学生高校生中心に、じゃあそういうボランティアでやってみたいということで応募がありましてね、今やっぱり20人ぐらい、宮崎大学とか宮崎国際大学とか、まあ高校生は宮崎市内の高校が多いんですけども、
はい、
その人たちがみんな登録してもらって、ユニセフの活動をやってます。これはもう私たちと違ってもみんな20代若いですから、要するに SNS ですね、
はい、
インスタだとか YouTube とか、はい、ああいうもんで情報を発信してくれてましたね。ですからそこをユニセフ日向カレッジと呼んでますけど、日向カレッジ、ユニセフ日向カレッジって検索しますと出てまいりますんで、その人たちが SNS で情報を発信してますんで、どこでこういう募金活動をするとか、この場所で、来週の何日こういうイベントをしますとか、そういう情報がたくさん流れてますんで、ね、もしお時間があるというか関心のある方は、その日向カレッジユニセフのですね、まあ、若手の、まあ、組織ですけど、そちらの方にも一つ目を向けていただいてですね、中にはまあそういうボランティアもやってみたいなっていうね、若者たちはぜひまたそちらの方にアクセスしてもらって、一緒にまたボランティアやってくれればいいかなというふうに思っております。
そうですね、はい、若い方たちが関心を持つってこれはいいですよね。
すごく私たちの世代なかった、行動というか意識もなんですけど、はい、本当に今まあ、学校の、ね、学びの中で SDGs であったりそういったことを、ね、ESD もそうなんですけど、プラスやっぱりいろんな生活の中で世界と自分との距離感が縮まってきているような感じで、自分ができることがあるんだということをそれぞれが自分ごととして捉えてくれているということが大きく関係してくれるのかなと、いるのかなというふうに、本当に多いですよね。20何名、素晴らしいなと、本当にあれですね、活性化してる感じで、それこそこの前のお大使さんですかね、はいはい、
先月にあった
延岡大使祭りの、
はい、
あの時も高校生が
そうですね、先月あった今山大師祭りで、
はい、
まあ、コロナの影響でなかなかパレードもできなくてね、なんか寂しい思いしてたんですが、久しぶりにパレードもあって賑わったということなんですが、その場に延岡工業高校と延岡青雲高校ですか、そのボランティア部の皆さんが73名とお聞きしてますが、街頭に立っていただいてですね、募金箱を持って、今回テーマとしては今年2月に発生したトルコシリア大地震ですね、5万6000人もの方も亡くなったんですが、トルコシリア大地震に募金をお届けしようということで、高校生の皆さんに頑張ってもらって、先日夕刊デイリーさんにもね記事が載ってましたが、なんと20万4000円というね、
錠
剤が2日間
ですから
ね、それだけ多くのね募金を頂戴しまして、先日大師堂の前で贈呈式がございましてですね、ありがたくそれをですね、頂戴したところでありますけども、まあ、やはりそういった募金は、まあ、東京のユニセフの本部、ユニセフ東京委員会の方にですね送られまして、そこからニューヨークの 国連本部そちらの方に送って、そこから世界の子どもたちに支援物資としてまた支援金として送るというそういう流れになっています。まあ、特に今回はトルコシリアの地震ということがメインだったんですが、去年2月にやっぱり発生して発生というか、侵攻があったウクライナですね、はい、ウクライナの方にも今子どもたち含めまだまだ800万人近くの方がね隣国のルーマニアだとか、ポーランドにね避難していると、なおかつ外国だけじゃなくて日本国内にももう3000人近くの方がね在留してもう遠くふるさと離れて、過ごしてらっしゃる。この間調べたら宮崎市市内にも14人ねウクライナからねもう子供やね、皆さん来て、過ごしてらっしゃるという、まあ、そういう、まあ、不自由な生活をねしている方もたくさんいらっしゃるんでですね、まあ、そういう人を含めて、いろいろお役に立つようなねそういう募金を生かしていきたいなということで送らせていただいております。はい、
なるほど。いやまだまだねお話伺います。
まだまだ、はい、
ではここで1曲、相田さんビートルズがお好きということで、
はい、
選んだ理由と曲紹介お願いします。
そうですね、もう私たちの年代はですね、まあ、皆さんもそうだろうなという感じがするんですが、やっぱり1960年代から70年代、20世紀を代表するロックバンドですね。なんとね、レコードの売り上げ枚数がね6億万枚を超え6億万枚ですよ、ね、
すごい、
うん、すごいんですけどもね、そのビートルズですね、そのまず1曲をねいきたいと思うんですが、これは1965年7月にシングルを発表しましたね、全英チャートいやビルボードって音楽の雑誌があるんです、それでナンバーワンをずっと記録したという曲でありますね。まあ、先ほどウクライナやトルコシリアの子どもたちがねやっぱり助けを求めていると、誰か助けてくれというようなね気持ちがね、まあ、今でも発信してると思うんで、そういう意味でビートルズのヘルプをお聴きください。ヘルプ Help, I need somebody Help, not just anybody Help, you know I need someone Help When I was younger, so much younger than today Anybody's help in any way now, But now these days are gone And I'm not so self-assured Now I find I've changed my mind I'll open up the doors Help me if you can I'm feeling down And I do appreciate you being round Help me get my feet back on the ground
子どもたちの命と健康を守るためにをテーマにお届けしています。はい、先ほどはですね宮崎県ユニセフ協会さんのことを詳しく教えていただきました。本当に何だろう社会が変わってきてるんだなっていうことを相田さんのお話から本当に感じることができました。ありがとうございます。ここからです。ここでですね、私から、実はですね、国連、ユニセフさんの国連のですね、機関になる、一つの機関になるんですけども、国連がですね、毎年 SDGs の進捗状況について発表しているものがあって、SDGs レポートっていうのがあるんですよね。で、それを少しご紹介できたらなと思います。やっぱりこのコロナでですね、かなりいろんなことがですね、停滞してしまったっていうのが大きいんですが、例えばですね、SDGs の1からその17の中でですね、 この SDGs 貧困ですね、貧困をなくそうというものであれば、新型コロナウイルス感染症によって貧困対策における4年分以上の前進が帳消しになったということであったりですね、あの先ほどお話しされたそのウクライナ危機です、これ目標あのゴール2番なんですけども、ウクライナ危機が世界の最貧困層の食料不足の引き金になってしまったとかですね、ゴールさんのこれ健康と福祉になってくるんですが、世界全体で新型コロナに5億人以上が感染している、1万5000万人が死亡してしまったとかですね、あと、今回その子どもたちでいうことでフォーカスをしているのであれあのするあの機会なんですけども、コロナ禍によって世界中に学習の危機が深刻化してしまったということで、そして戻れないということですね、子どもたちが学校に戻ることができないとかですね、あと児童労働ですね、この児童労働も今なお10人に1人の子どもがですね、この朝から晩まで過酷な労働をしているっていう現状も実はあったりもしますね。だからあのこの SDGs って2030年のゴールなんですけども、アメリカのシンクタンクが発表したんですか、ですが社会進歩指標っていうのが2020に出たんですが、うん、達成に必要なペースからどれぐらい遅れてると思います今、
今の話でいうとそのコロナもあったので、うん、それぐらいの期間ですか、
60年以上60年以上遅れてしまって、
そんなに
2092年までに達成できない状況にあるっていうのが実はもう冷静に分析した内容になるというふうにあのレポートでは書いてますね。で世界はこんな状況なんですけど、本当に課題に丁寧に一つずつ一つずつ、それこそあの紛争があるところにはですね、その支援する方の多分命もね、命をかけてそこに行かれている方々もいらっしゃって、あのご尽力していただいているユニセフさんなんですけど、あのこの今のですね、本当地球って一個じゃないですか、で同じ空の下で生きている今リアルに生きているこの世界の子どもたちの現状ですね、これどうしても私たちテレビとかでしか、あと雑誌とかね、そういったものでしか実際行ってっていうことはなかなか難しいんですけども、難しいってこれ言い訳かもしれませんね、なかなかあの手触り感というか現実味が自分自体のその私たち生活自身も日々ね大変な状況ではあるので、その把握できない知らないっていうところが重々ある状況の中でですね、そのユニセフさんが取り組んできたことと今まで取り組んできたこと、そしてそれが今どんな効果を発揮しているのか、私たちも戦後ユニセフさんのおかげで生きることができている、で私たち生活をすることができる、こんな状況が世界に今起きていると思うので、それをですねぜひ詳しく教えていただけたらなと思います。お願いします。
はい、今南波さんがおっしゃったようにですね、本当この3年ちょっとの間ですね、もう私たちもそうでしたけど、まあ、コロナによってかなり行動が制限されて、やりたいこともできないし人とも会えないなんて状況があったんで、当然そういうような大きなブレーキがかかったんで、2030年、あと残り7年のね、2030年まで達成しようなんてのはもう到底はっきり無理な話だと思うんですよね。だからそれ以上に時間がかかりそうだということなんですが、まあ、しかし、社会というか世界地球上で起きていることは止めることはできないわけですし、ユニセフでよく言ってるのはですね、赤ちゃん大体、4歳5歳未満の赤ちゃんですね、子どもたちは大体年間500万人が亡くなってるんですよね。500万人という数が5歳の誕生日を迎える前に500万人というのは、例えば1、2、3、4、5、6秒に1人今また幼い命が失われたというような状況があるんですよね。では何が必要なのかというと、やはり当然先ほど私がまあ幼い頃ああいう脱脂粉乳のね、そういうような供給を受けたということがありましたけど、やはり大事な医薬品であるとか、まあ、予防接種であるとかですね、もっと具体的に言えば例えば、ビタミン A の錠剤ですね、
はい、
そういったものをまあ、アフリカや南アジアの子どもたちに送らなきゃいけないという部分もあるんですよね。これはなかなか見落とされてるんですけども、ミャンマーではですね、 なんと1年間に3000人の子どもたちがですね、失明する、目が見えなくなっているという現状があるんですよ。1年で3000人もの子どもたちが、それは何が理由かっていうと、当然環境もありますけど、まあ、あの綺麗な水が使えなくてね、手洗いもよくできないとかあるんですが、やはりビタミン A の不足によって、ビタミン A というのは非常に有意義なビタミンの一つで、まあ、目の保養を高め、目の効果をねすごく作る、また抵抗力をつけるということで、ね、大事なことですから、そういうビタミン A の錠剤を送ろうということで、まあ、これ本当1年分でですね、ビタミン A の錠剤1年分で、わずか37円ですかねぐらいで、買えるんですよね。だからそういったものをユニセフは皆さんからお預かりした募金で、例えばミャンマーの子どもたちに送って、まあ、そんななんと1年間で3000人の方がね、もう失明するという状況をなくしたいとか、それと何でしょうかね、みんなこう厳しい状況の中にあって、食料もなかなか配達できないとか、まあ、特にウクライナの場合は冬の時期はですね、もう寒くて屋外で過ごしている、まあ、トルコシリアの大地震でも未だに200万人ぐらいの人が屋外でテント生活しているということもありますので、まあ、そうした屋外用のテントの備品であるとか、まあ、当然そんなような状況ですから学校も壊れて、教育ができないということなんで、まあ、教育セットということで、まあ、鉛筆だとか筆記用具とかノートとか教科書とか、それを一つのバッグに詰めたものを送るとかですね、寒い時には暖房器具を送るとか、もちろん衣服や、まあ、医薬品、そういったものも送る、そんなようなことを現実としてやってます。やっぱり分かりやすく、募金お金という形よりも一つ物という形でですね、送らせていただいているということがあるんですね。それとはやはり先ほど申し上げましたように、日本はもう蛇口をひねればもうきれいな安全な水はすぐ出てきますし、安全と水はタダだなんて昔はよく言ってましたけど、そんな部分はあるんですが、ところがまあ世界ではまだまだ4億人5億人という人たちがそんな安全な水が飲めない、使えないと。どうしてるかというと、本当にそこいらにある水だまりというかですね、そんなところとか、まあ、川の水や沼の水をですねそのまま飲んでるというような、そんなような厳しい状況にもあるんですよね。ですからそういった汚れた水をきれいにする、浄水するための薬剤ですね、こういったものも本当一粒100円とか200円というような、そのような金額で買えるものですから、こういったものも具体的に、安全な水を飲むために、衛生環境を良くするために送るということも大事だということをやってます。まあ、水といえば日本では考えられないんですけども、例えばエチオピアなんかの高原地帯の方に行きますとね、なかなか水が手に入らないということで、だいたい小学生か中学生ぐらいの女の子がね、その水運びの仕事をさせられるんですよね。ちょうど私もそのビデオ、ユニセフのビデオを見たんですけども、だいたい片道8キロぐらい、2時間ぐらいかけて水が出るところに行くんですが、その時水を入れる壺があるんです、亀があるんですけども、その水が腐らないようにということで真鍮でできてるんですよね。要するに真鍮っていうのは五円玉とか、トランペットなんかのね材料の、その真鍮でできた、結構それだけでも2キロ3キロと重い亀なんですけども、その鉄製の真鍮製の亀を担いで頭に乗せて、だいたい1時間か2時間かけて、水が出るところに行ってその水を汲むと、だいたい2リットルのペットボトル6本7本入るっていうから、重さとしたらもう15キロぐらいですか。それをペットボトル7本抱えて歩きなさいって言ったら大変な作業ですけど、そんなことを毎日、往復女の子たちがやってるんだそうですね。当然もう5時間6時間かかったら学校には行けませんよね。そうなると、学校にも行けないし、単に水運びをするだけで一日が終わると、それが毎日続いているという現実が、例えばエチオピアの高原地帯では今も続いているんですよね。ですからそういったところにも目を向けて、まあ、先ほど汚い水はきれいにする浄水剤を送るとか、もう最初からすごくきれいな水をね送るということも大事なんですが、あとはもう井戸を掘ってね、実際に井戸を掘ってもう送るだけだともうそれで済んでしまう、終わってしまうんで、現地の人たちが実際に井戸を掘る、その機材を提供してですね、こんな風にすれば穴を掘って、機材を設置すれば、地下からきれいな水が出てくるよっていう技術指導をしてですね、現地の人にやってもらうと、そういったものもユニセフの世界のその事務所のですね職員が、指導して、ただ 物資を提供するだけじゃなくて、自分たちの手できれいな水を作り出すっていう、そういうような行動もですね、ユニセフが取ってやっております。
大事ですよね、は
い、そう、先ほど5歳生きることができない子供の、ね、数を教えていただいたんですけど、はい、その5歳、その死因の、うん、第1位がマラリアなんですよ、はい、で第2位が下痢なんですよね、
はい、そうなんですよね、
そうだからその水、はい、命の水ですね、そこへの、支援っていうのは、その、きれいにするものプラス自立して、はい、自立して自分たちの力で生きていく力を、うん、指導していくというかですね、はい、することでその防ぐことができるかもしれない死をですね、うん、我々がその募金という形で作ることが、未来を作ることが、支援することができるということは素晴らしいですよね。
そうですね、どうしても遠い国の出来事だとか、はい、ユニセフ国連児童基金なんか自分とは関係ないんじゃないだろうかとか、どうしてもそういうふうに思いがちな部分がありますよね、はい、特にこの SDGs ももうすでにスタートして7年8年経ってますから、もう名前はねもうすっかりもう皆様おなじみになってね分かってらっしゃる方も多いと思います。最初の頃は SDGs ってもそれ何っていう部分で、はい、中にはこういうとあれですけど SDGs って儲かるのとかですね、まあそんなような感じの人もいらしたですよね、はい、そしてましてやそれが国連ユニセフも提唱してるって言っても、今申し上げましたように国連とは僕は関係ない、私は関係ないよっていう、そんなような人も結構多かったような気がするんですよね。
そうですね、本当にさっき水のこともですし、あと本当に今日すごく暑いじゃないですか、うん、この私たち暑くても屋内に行って涼しいんですよね。でも開発途上国の方々、そういった支援を受けられない方々っていうのはそれを逃れることができないんですよね、うん、でその気候変動を引き起こしているのはじゃあ誰かっていうと私たちなんですよ、うん、だから彼らのせいではない、せいではないのにすごく苦しんでる、うん、この格差っていうのはやっぱりこの SDGs を知ることによって実は関連性があるし、だから関連性があるからこそ自分たちが何か取り組むことでその方々にも未来を作るそのきっかけになることができる、うん、だから自分ごとなんだっていうことになるのかなっていうのが、うん、改めてそれを感じましたね、相田さんのお話をお聞きしてですね、
うん、南波さんがおっしゃるようにね、うん、はい、もうその気候変動、これからまた梅雨に入りますけど、はい、思わぬすごいゲリラ豪雨っていうか線状降水帯などといってね、もう連続して雨が降りまくると、あのような雨が降ったらどんな防災対策とってもですね追いつかない部分がありますよ ね、
はい、そうですね、
だからこの部分ではすでに国連なんかもですねよく二酸化炭素ガスの、ね、発生を抑えるとか、はい、いろんなことをこう提言してるんですけども、なかなかうまくいかない部分があって、具体的に言うと気温が1度上がると水蒸気が 7% も増えてしまうそうなんですね、はい、ですから気温が上昇するっていうのは水蒸気が増える、水蒸気が増えるってことは雨が多く降るというそういう形でありますから、まずそこの部分も気をつけてやっていかないと、単に気候、地球の温暖化問題っていうのは私たちはできないんじゃないかじゃなくて、本当はできる話じゃないかな、まあ、気温が1度上がると水蒸気が 7% 増えると、70年後の平均気温がなんと 2.6 度から 4.8 度と4度も5度もね上がってしまう予想ですよね。だからもうこれ私たちの世代、次の世代に向けてもですね、とにかくなんとかしなきゃいけないということで、本当やはり自分ごととしてね考えていく、やっぱり自分たちの世代を終えて次の世代にやっぱりこうよく言う美しい地球ね、優しい地球を手渡していくという意味では、大きなことはできないかもわかんないけど、何かをしないといけないんじゃないかなというような気はいたしますよね。
さあではここで1曲、相田さんまた曲紹介お願いします。
はい。さあ続いてもビートルズですが、これは1965年4月のリリースです。これはですね、失恋ソングなんですね。彼女がチケット。乗車券を手に入れて自分の元を去っていくというのですね、これを非常にアップテンポで歌った、これもいい曲ですね、お聴きいただきましょう。涙の乗車券、チケットトゥーライド。
I think I'm gonna be sad. I think it's
環境、エネルギー社会と健康、快適で安心な長寿社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
今回は世界中の子どもたちの命と健康を守るためにをテーマにお届けしています。事実を知ることの大切さ、本当に大事だと感じました、
はいはい、
そして相田さん、お聞きしたいのが、こういった物資とか支援金、まあ、募金ですね、を現地にこう届くまでの、まあ、どういった流れで届くのとか、どういった期間で、まあ、例えば年に何回なのかとか、まあ、そういったのを教えていただいていいですか。
はい、身近な例というかね、先週ちょうど延岡今山大使祭りで、はい、延岡工業高校とね、西雲高校の皆さんが、
はい、
募金活動やってもらった、その募金ですが、もう早速すべて、精査しましてですね、郵便局で細かく1円単位でも全部精査して、それをまずは東京港区にあります日本ユニセフ協会の方に送らせていただきます。そして日本ユニセフ協会は今度アメリカニューヨーク、まあ、国連があるところですが、国連本部のニューヨーク、そのユニセフ、そこに送らせると。そしてそこから、緊急性の高い順に、物資であるとか、まあ、お金であるとか、そういったものを送ると、まあ、具体的に言いますと、デンマークのコペンハーゲンにですね、巨大な倉庫がありまして、物資の倉庫がありましてね、もうオートメーションで、栄養食品から医療品から毛布なんかも全部区分けできて送られると、そういう巨大な倉庫がコペンハーゲンにあります。これは陸路を使っても2日以内に送り届けるということで、まあ2月に発生したトルコシリア地震でも早速もう1日足らずで、 医療品や寒いですから毛布であるとか医薬品であるとか食料品をすぐに送りました。またいてつく2月の寒さでしたので、まず第一弾として、電熱器ですね、暖房機を仙台ですかね、もうそれを届けるということです。まあ、これはだからもう定期的でもう不定期でもうそういうものが発生した時にはもうすぐにそういう体制を取るようにしているということでありますね。ですからトルコシリア地震でも2月確か6日発生したんですが、その3日4日後にはそういう募金活動をやっぱり展開しましてですね、まあ、全国で募金を皆さんからお寄せいただくという、まあ、あとゆうちょ銀行とか、まあ、そういったところから振り込みで募金も送られてきますから、それを全部集めて、そしてそれを世界の子どもたちに届けるということですね。ちなみに3月、今年3月いっぱいまでになんと333億8140万円、334億円もの募金がこれ全国で集まったんですよね。はい、だこれはだから先ほどちょっとお話ししましたように、やっぱりウクライナの侵攻があって子どもたちの悲惨な状況がね、連日テレビで報道されたっていうことも相当影響していると思うんですが、前年に比べて4割ぐらいアップ、4割増しの募金がですね集まったという状況であります。はい、
宮崎県のユニセフ協会さんの募金もこれも多くなった、はい、
そうですね、これもですね、はい、例年ですとね300万円前後ぐらいなんですよ。でも
1年間で、
去年12月末で締めたところ990万ぐらいですか、まあ、およそ1000万ぐらい、これもだから3倍ぐらいですね、はい、多い募金が寄せられたということで、まあ、これはもうもちろん先ほどの延岡今山大使祭りでね、募金活動していただいた延岡の高校生の皆さんもそうですが、宮崎市内でもやはり高校生たちがですね参加して大きな商業施設で募金活動をして集まったっていう募金でありますね。はい、
だんだんと本当にその募金活動が生活の一つになってきたように思うんですよ。松田さんどうですか？
確かにそうですよね。何かしたいけどどうすればいいかわからないっていう方が本当まだ未だにね多いと思うんですよね。そういった方に、まあ、こういうふうにできるよとか、例えばウクライナで言うとひまわりという映画が延岡シネマでも上映されましたが、その一部を支援に回しますとか、まあ、そういうのにこう協力するっていうか見に行って、はい、プラスアルファになるって、まあ、そういうこのやり方もね増えてきたっていうことでしょうかね。
そうなんですよね。募金が私たち世代はちょっとハードルが高い、かった私のイメージとしてちょっとハードルが高かったんですけど、ものすごくそのハードルが低くなってるし、募金することでちょっと気恥ずかしかったり、本当違うんですけど、そういった心地悪いというか、なんかムーブがゆいって感じだった、その私、自分自身の気持ちも、まあ、正直言いますけども、だけどその募金が気持ちよく、心地よくできるような、仕組みもなんですけども、皆さんがそういった場を提供するような、今、時代になったかなって思います。で、だから、学生さんが70年ってすごいと思うんですよね、ボランティアに。ね、よそれも2つの学校が高校がということで、やっぱ次世代がどんどん変わってきてるなって、先ほどボランティア その子たちもとても大学生とかも多くなって、どんな感じですか、ボランティアの子たちとお話しすると、何かやっぱり変わってきたなとか、姿勢がちょっと違うなみたいなことありますか？
そうですね、やっぱりこう先ほど言ったようにやっぱり自分ごととして考えるっていうんですか、自分がこうすればそれが直接地球を、ね、健康にすることにつながるっていうことでしょうかね。やっぱりよくもう今すっかりね皆さんやってるようにマイバッグをね持って買い物に行くんだとか、もう当たり前のようになってますよね。そういう部分とか、先ほども言いましたように食品ロスをねなくすためにやはり無駄なものは買わないようにするとか、まあ、もちろん誰しもできる、まあ、節電や節水でしょうか、こういったものもやはりエネルギーをね抑えるということによって地球の環境をね悪化させるのを止めるということもできますでしょうから、だから今の学生さんとか高校生なんかもねそんな部分よく本当考えてますよね。 ですからそれがまあそういう自分の行動にもつながってるし、またそういうどこどこで募金活動をやってるとそこにまあこれは当然金額の問題じゃないんですけども、そこに募金をしようというようなそういう気持ちになるんじゃないでしょうかね。ちょうどあの日曜日ちょっと私も相当日焼けしましたけど、あのラブウォークといって、まあユニセフが企画しまして、宮崎県の総合運動公園の中をね1時間半ほど歩くという、まあ汗をかいて国際協力、世界の子どもたちを応援しようという企画で、70人ぐらいの人が参加してもらいましてね、参加費が500円で半分以上が今言った募金に回してもらうということでですね、それでやりましてですね、まあ、そんな形でウォーク歩くっていうことがまたそういう国際貢献につながるとか、先ほどお話しされた、映画でもですね、マルチェロ・マストロヤンニのあのひまわりであるとかね、ああいう映画を見て、ああそうか、遠いね国の出来事がこんなね形で映画になってるけども、そこでやはり募金しようって気持ちになったり、宮崎市ではやはり去年の夏休みでは、世界の果ての通学路というね、本当あのアフリカのサバンナ、キリンだとかゾウがいる間をね抜けていって学校まで通うっていう子どもたちのねドキュメンタリーの映画をね、まあこれも流して、1週間上映しましたけど、やっぱり300人ぐらいの近くの方がねご覧いただいて、まあ当然それも入場料金というかね上映料の一部を募金に充てて、いただいたというような形でですね、大変ありがたく思っております。
本当にね、あのだんだん文化になってきてるように思います。信念とか志も大事なんだけど、それが生活に馴染んでいく、文化になっていく流れが、その兆しが今すごく強くなってるなっていう風に感じますし、ラブウォークもね、この世界のことなんだけど歩くことで自分にも心地いいから、それがあのハードルが高い活動ではないものになってきて、だからアイデアですね、やっていくなんかワクワク感っていうのもすごく大事なんじゃないかなって、自分のいいが世界にいいにつながっていくって、未来にいいにつながっていくっていう取り組みをユニセフさんが率先して、チャレンジしてくださることによって、我々がそれに参加できる、この指止まれをしてくださったら私もそれに入りたいというような方々がすごく増えてきている、この社会の変化っていうのはとても嬉しいですよね。
そうですね。では相田さん、最後にラジオを聞いている皆さんにメッセージをお願いします。
はい、今ちょうどジョン・レノン、ビートルズのですね In My Life が流れてきたんですが、まあこれは僕の人生ということで、ジョン・レノンがこの自分の一生をね振り返って作曲した作詞した曲らしいんですけども、まあこの中でやはり自分の人生をねつないでいく上で、やっぱり自分だけでなくて、これからの後世の人たちにもねつないでいく、そしてやはり何よりもこの青い地球、素晴らしいこの地球をね、もう今の状態だとね汚すだけ汚しちゃって、壊すだけ壊してしまって、あとは知らないみたいなね感じになりつつありますから、やはりここでもう一度みんなでね立ち止まって考えて、改めて SDGs も折り返しを迎えたんでね、なんかちょっと今ねなんか一つファッションの一つみたいなね、あのバッジをつけてたらもうなんか、あの SDGs をやってるみたいなね感じになってしまったらいけないんで、もう一回 SDGs とは何なのかをね考えて、私たちねできることからぜひやっていきたいなというふうに思っている、そういうことでこの In My Life を私かけさせていただきました。
今日は本当にいろんなお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
南波さんには、
はい、
軽く、
はい、私 SDGs を啓発してきてますけど、きっかけは愛は地球を救うっていう、あの番組でした。30年前ですね、17歳の夏でした。でその時に愕然としました。いろいろ悩んでた時期ではあったんですけど、同じ地球の中で、その世界の中でこんな格差があるんだって、こんな差があるんだって思って取り組んできて、大学を選んできたんですけども、で30何年間経ってふと気づいた時に、一つも良くなってない、もっと悪くなってる、私何やってたんだと思ったんですね。でも今こうお話を聞いてるとですね、希望が見えました。一人じゃなくてみんなが取り組もうとしてる、でそれが生活の中に一人一人が自分ごととして捉えて、それが学生さんが光になってるっていう、私たち大人も頑張らなくちゃいけないなと思います。今日は本当どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のゲストは宮崎県ユニセフ協会事務局広報部長の相田久夫さんでした。ナビゲーターは FM 延岡の松田優子でした。
そして、SDGs コミュニケーターの南波優子でした。
ここから SDGs、 この番組は昨日まで世界になかったものを旭化成、人に優しく地球に優しく全てはきれいのためにグローバルクリーンの提供でお送りしました。